小林純子のビヨンドバイ。週の始まりの月曜日の夜、いつもラジオを聞いていただきありがとうございます。いつまでも自分らしく輝いて生きる心と体のサポーターフィットネスインストラクターの小林純子です。この番組のタイトルビヨンドバイは、運動は運を動かすを合言葉に、体が動けば心も動き人生も変わる、心の中のワクワクするエネルギーを動かして、国境も年齢もいろんな垣根やしがらみを超えてさらに輝こう、そんな思いを込めてつけました。ゲストにお招きした方々から昨日より一歩踏み出したことをビヨンドバイストーリーと名付けて伺っていきます。動き出したことで感じた心の変化、これからの夢も語っていただきます。昨日よりわずかなこと一つでも前に進めば最高、そんなみんなを応援します。豊かに自由に自己実現するためのヒントを見つけていきませんか。週の初め、心と体のエネルギーチャージの時間になりますように。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお届けします。
心の扉開いて夢の炎を胸に灯した。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
さあ改めましてこんばんは。本日のゲストはハタヘルスインプルーブメントインスティテュート代表フィットネスインストラクターの畑真由子さん、畑先生にお越しいただいてます。畑先生よろしくお願いいたします。
こんばんは、畑です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。畑先生とは同じフィットネスクラブのインストラクターということご縁もあって、であと以前ですねワークショップでご一緒だったことっていうのがねあるんですね、はい。でお互いアクティブレッスンを担当しているインストラクターなので、私はダンスの方、はい、畑先生はエアロビクスを担当されていることもありまして、レッスンがその同じところで店舗で被るということがほとんどないんですけれど、先生はですね、私が指導してますダンスフィットネスプログラムズンバが導入された時にレッスンに参加されてくださったんですよね、はいはい。なかなかお会いすることがないんですが、うん、昨年でしたか、あの先生がピラティスの協会を立ち上げたというのを、
はい、
あの SNS の方で知りまして、はい、そしてお話をぜひ伺ってみたいなと思ってご連絡させていただいたんですね。で今回ゲストに来ていただきました。
ありがとうございます。
はい、じゃあまずですね、私が一番びっくりしたのが、あのこのラジオを動く方というか動き出したことで何かがこう変わった、自分の人生だとか、はい、周りの環境だとか自分の心だとかが変わったっていう方をお招きして、その心の変化だったりどういうふうに変わったのかっていうのを伺いたいっていうふうに思ってこのラジオスタートしたんですが、先生はまさにもう私が本当尊敬するぐらいの動きっぷりという、
いやいやもう思い立ったら、うん、即行動です。
もうね、うん、ほんと素晴らしいです。もう今メモりたいと思います、そのもう思ったら即行動ですよ皆様。
そうです、う
ん、ね、あの何がびっくりしたかっていうと、うん、私たちこうフィットネスインストラクターっていうのはもうなんせ毎日追われてますので、時間に追われてるので、確かに次のことをしようっていう気持ちがあってもなかなか時間がなくて ね、動き出せないんですよね、うん、なのに協会を立ち上げるという、はい、どれだけ大変なのか、
はい、もう体調崩すほど大変でした。
ね、だからそれをねなさったっていうのがもう絶対
すごいでしょう、うん、私自分でね、うん、すごいなと思いました 申し訳ないんだけど本当に思っちゃいましたね。いや、やれば人間できるんだなと、
うん、
でもね、やっぱり一番感じたのは一人では何もできないというところですよね、うん、もう本当にお友達に助けてもらったし、うん、100あったら多分自分でやったことって半分あるかないかなんですよね、うん、まあ、子育てもしていたので、まあ、子供のね、うん、送迎とか、あと夜になった時にご飯食べさせてもらって見てもらうとか、まあ、友人にすごくお世話になりましたよね。
あの、多分ラジオを聞きの皆様は、まあ、フィットネスインストラクターの方はとっても少ないと思うので、うん、私たちのこの日常 どんだけ時間がないかっていうか慌ただしくなのレッスンしてるときはね、それなりにこう、ね、
余裕を持って楽しそうなんですけど、
楽しそうにこう皆様の健康とあの心と体の健康を考えて、うん、あのやってるんですけども、裏がとても大変なことに、まあ、時間がなくて、
ね、孤独ですよね
ですよね。 なので、まあ、その教会を立ち上げるっていうのが、うん、どのぐらい大変なんですかね、こう、なんていうんですかね、例を挙げるとどれぐらい、お引っ越しするぐらい、職を変えるぐらい。
いや、私にとっては、はい、そうね、受験する、大学受験するぐらい。私自分では行動力はある方なんですよ、うん、動くの好きなので、うん、でもそれを、まあ、喋るのも不得意ではないんだけど、うん、活字にするのがすごく苦手なんですよ。もう学校の時も数学とか体育は好きなんだけども、うん、国語が苦手で、うん、何々は何々が何々をっていう、そこのね、うん、一文字でこのマニュアルを作るとか、うん、養成コース案内を作るとかっていう時に、うん、一文字違うと内容が変わっちゃうんですよね。それを書き出し、
うん、
まあ、とても文章を長けてる友人に見てもらい、うん、添削してもらい、うん、で自分はどういう気持ちでこの文章を作るんだっていうのを友人にこう問いかけながら、うん、ああではないよね、うん、こうではないよねって言って資料を作り上げたんですよね、うん、そこが一番大変でしたね私は、
うんうん、まず先生がインストラクターになられたきっかけって、うんうん、まあ、まずね、お会いすることっていうか、まずインストラクターで、まあ、同じような気持ちでインストラクターをされているであろうっていうことは分かるんですけど、うん、まあね、先生に限らずみんなねインストラクターは
ですよ、ね、
うん、なんですが、こうきっかけっていうのはみんなそれぞれ で、うん、で先生はどういうきっかけで。
私はね、
うん、
もう21年前に主人の転勤でこっちに来て、
はい、今どちらにお住まいだったんですか。それまでは
大阪、
あ
池田市、宝塚線ですね、阪急沿線ですね。
うん、
なので
ちょっと大阪弁で喋っていただいても構いませんの で、
はい、あ、ボロッと出ますけど、
はいはい、
すみません、
大丈夫です、 です、はい、こちらのラジオ全国日本中どこでも聞けるので、
あ、よかった、
大阪の、ね、方に、ね、聞いていただけてると思います。
ですよね。
そう、じゃ転勤でこちらにいらして、
うん、でこの子育てして、まあ子供2人いるんですけどね、はい、下の子が2歳になった時に託児が使えたので、
はい、
都筑区にある横浜国際プールに行ったんですよ、
うん、
友人に誘われて。
横浜市都筑区、
うん
うん、そちらにお引っ越し。
そうなんです。
で今もお住まいなんですよね。
はい、ずっと住んでいます。
でそちらの国際プールっていうのは、うん、市の、あ、区の施設、
そう、
横浜市の施設ですね。そちらのなんか定期教室っていう。
そう、ワンコインレッスン。
じゃあフィットネスクラブではなく、
なく体育館で50人ぐらい入るんですよね、うん、すごい人気の先生で、うん、かっこいいから行こうってママ友に誘われて、うん、行って初級エアロですよね、
うん、
まあ、楽しくて、うん、笑顔は私も出るし、
うん、
なんかかっこいいなーって、みんながこう一人の掛け声で50人60人が動くっていうのがすごくて、
うん
うん、でそこに笑顔があってみんな楽しかったねって帰るんですよね、うん、もうそれに虜になり、うん、毎週その先生の月曜日のレッスンにずっと出てました、
うん、それでどのぐらい参加されてから、その
エアロ3ヶ月ぐらいかな、
3ヶ月後にエアロビクスを指導する方に 回りたいと思われた、う
ん、もともと体育の教師になりたかったんですけど。
あ、じゃあそういう素養があった
んですね。大好きなんですよね。で3ヶ月経った時に、うん、あれ私ここじゃない立ち位置、うん、あっちだインストラクターだと思って、うん、もうそこからすぐ託児所を探し、うん、養成学校探し、うん、もう即入校しました、う
ん、え下のお子様を お子様はそれぞれ下のお子様2歳ぐらいの、
うん、2歳上が6歳小学校入学と同時に
わあ大変な時期だ、
はい、学童入れ、うん、でその友人、うん、国際プールに誘ってもらった友人に幼稚園の送り迎えしてもらったり、うん、預かってもらったりしていただいて
助けてね、
もうありがとうございます。
大切ですよ ねつながりね。そう、あの養成はどのぐらい行かれてたんですか。
半年ですね。
半年
基礎コースを動きをやって、うん、であと指導方法を学び、うん、半年、うん、で一番つらかったのは動きよりも、うん、まあ、大阪人なのでね大阪弁を関東弁です標準語にするという課題が出ましたね、うん、卒業試験で、うん、そこが一番きつかったですね。
あのエアロの養成、うん、まあ、今もそうなんですかね。半年間どのぐらい勉強するんですかね。何十時間ぐらい。
何十時間だろう。
でもレッスンにもね参加しなきゃいけないんですよ ね勉強のためにね。そうなんですよ。あの先輩の
コメントをもらい
にレッスンにね。
あと筋トレもやりましたね。
あ、自分の体を作るためにね。え、じゃあトータルだとどのぐらい。
1日 5,6 時間を毎週土日、うん、それを半年
で、その土日以外に、うん、あのレッスンに行き、先生のレッスン、筋トレをし、
先輩のレッスンを受け、
大変
でした。で個人スタジオで学んだので、はい、まあ、夜のレッスンは子供を車で連れて行って、うん、そうすると先輩方が見てくれてたので、その間にレッスン受ける感じでしたね、うん。
その養成に行くときに、うん、ママ友には助けていただいて、はい、
そうです。
周りの方は反対されなかったんですか。
それがみんな背中を押してくれました。
ご家族も、
はい、いや主人はもう大反対でしたけど、うん、無視です。
無視
発言やりたいって言っても毎日土下座して、はい、まあ、最後はしぶしぶ納得した感じです、はい。
うん、それがね、ご主人様ありがとうございます。こんな素晴らしい
先生をありがとうございます
あの、ね、あの指導する先生としてねあの世に送り出していただいたのは畑先生のご主人様あってのことです。
そうです、ありがとうございます、はい、
あと、ね、助けていただいたママ友、ね、
本当に感謝の一言ですよね。
そう、そのママ友の方とは今もずっとも
うみんなつながってます今も。
でお嬢様この間ね、はい、ご結婚されたんですよね。
ありがとうございます。そうなんですよ、うん、
ね、おめでとうございます、うん、そのともずっとのお付き合い
20年近いですよね。なのです
ごい、
はい、
じゃあもうご家族のような親戚のような、
ね、親友ですよね、うん、
じゃあ教会を立ち上げる時も、うん、その同じママ友の方が、うん、お一人ではないんですか。
もう何人も、うん、10人ぐらいはもうお世話になったかな。
なんかその先ほどおっしゃってた教会を立ち上げるにあたって、うん、はい、テキスト作りが大変だったと。
そうなんですよ。
でその時の文章を、
はい、あ
のこ書き直してくれるって修正してくださったり遂行してくださったのがそのママ友だって伺いました、
は
い。
そうです。もう、うん、そのママ友は次女のママ友なので、はい、15、6年ですかね付き合い。
じゃあ皆様に助けていただいて、はい、
そうです。
うん、ありがたい、
ね、ありがたいですよね。
やっぱり何かをする時っていうのはやっぱり一人ではね、
はい、
なかなかただ決めるのは自分なんですけど、す決めたからといってね、うん、誰も助けてくれなかった。
そう、何かやろうと思った時に、はい、あ、これは誰か助けてくれると思っちゃうと成功しないんですよ、うん、これをやりたいって言って自分でこう頑張ってる姿を見て、さすがにちょっと手伝ってあげなきゃなと思っていただいたらしく、うん、で声をかけていただいて、
あ、
はい、
そういうことですよね、う
ん、でやっぱりそういう方って身近な方ですよね、うん、普段何も言わないけど、うん、なんかああ私のことを見てくれてたんだって、うん、その時に初めて思ったりとか、うんうん、教会立ち上げる時も、うん、教会を立ち上げたんだったらあのロゴマークもいるよねと、うん、でロゴマークを作るんだったら僕がやってあげるよってもうねもうすごいご年配パパママって呼ばせてもらってるんですけど、はい、そのパパさんとママさんがロゴマークを作ってくれて、うんうん、で文言とかも字体をね作ってくれて、うんうん、
あのロゴを作ってくださった方っていうのは、うん、生徒さんですか？
そうなんです実は、うん、あるスポーツクラブのオープンからお世話になっている方で、うんうん、新聞社にもともとお勤めのパパさんでも70は超えてるんですけどね、うん、でもワープロも長けてるので、うん、まあ素晴らしい事態で
その事態はぜひ、ねはい、このラジオ の告知とともに
そうです、ね、
ロゴマークを、ね、写真で貼らさせていただきます、ね、
お願いします。
さあ後半はさらにこのピラティスについて、はい、あと教会について伺っていきたいと思います、はいはい。
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
さあ本日のゲストはピラティスの協会を立ち上げて今頑張ってらっしゃる畑真由子さんに来ていただいております。後半は畑先生が昨年立ち上げましたピラティスの協会、名前は先生自身のから伝えていただいてもいいですか？協会の名前
をお願いします。協会名ですね、はい、畑ヘルスインプルーブメントインスティュートと申します、は
い、さあこのピラティスの協会なんですが、はい、どういうコンセプトで？
この協会は、はい、もうモットーとしたら1年1秒でも長く自分の足で体を動かせるためにっていうのが一番のモットーなんですけど、うんはい、まあ、名前ハタ私の名前ですよね、はい、でヘルスは健康、うん、インプルーブメント向上という意味なので、うん、今よりも体を向上させたい、うん、そのためには、まあ、ピラティスを使ったエクササイズで機能改善を 目的とした、まあ、協会ですね、うん、うん、
ピラティスと、まあ、ヨガ、はい、今だいぶね皆様の間にも浸透はされてはいるんですけど、はい、実際ヨガの方が人気があるというか、
そうなんですよね、
皆様やられてる方って多いですよね、はい、インストラクターの数もとても多いですし、ピラティスとヨガ、先生がヨガではなくピラティスを選ばれた理由は何でしょうか？
もともと筋トレが好きだからですね。
じゃあピラティスは筋トレの要素がヨガよりも多い、はい、ということ、はい、
そうですね、うん、ピラティスをやろうと思った時にもしかしたらこれから先ヨガの時代かもしれないと思いまして、うんうん、ヨガも受けたんですよね。でもやっぱり違うと、なんか私やっぱり筋トレが好き、体をやっぱり動かすにはアウター筋肉だから、うん、やっぱりピラティスだなと思いピラティスの養成に行ったんですよね、うん、でピラティスを学んで、まあ、レッスンも始めたんですけど、きつい、つらい、何をやってるかわからないって言われて、まあ、集客も一旦減ったんですよね。でその時にお客様になんでピラティスきついのかなっていう話をしてた時に、骨を動かすというのが意味がわからないとかね、いろいろおっしゃられて、で頭を上げると首が痛くなるっていう話をたくさん聞いたので、じゃあピラティスは絶対ねリハビリから生まれたものだから、うん、体にいいはずだし、うん、今後できなきゃいけないものだと思っていたので、じゃあこれを首痛い人は首が痛くないようにピラティスを、うん、指導できればいいんじゃないかなって、ただその単純な理由だったんです初めは。でじゃあ首が痛いならボールを入れてみようか、うん、じゃあ首が痛くてできないんだったら頭を下げて、うん、じゃあ うん、腹筋には効かないじゃない。じゃあ腹筋はその方は効かせなくてもドローイン呼吸法だけでも腹筋使えるんだから、うん、頭を下ろしたままトゥーウェイですよね。選んでもらってレッスンをすればいろんな方が対象で教えることができるんじゃないかなっていうのが一番の取っかかりですよね、うん、
じゃあ先生はそのどっちにしようかな、ヨガにしようかな、うん、ピラティスにしようかなとかっていう、はい、もうそういうことではなくて、自分はもうピラティスをする人だと、
はい、
ピラティスが好きだと、
好きだと、
うん、だからそれをもっとよく多くの方に伝えたい、
伝えたいです、
そういう思いだったんですね、はい、う
ん、でピラティスはやっぱり私が自分でやってた時には筋トレの要素が多かったんですよね、
はい、
うん、で呼吸法を合わせるなんて難しいので、うん、呼吸をしながらじゃあピラティスやりましょうっても難しいなと思ったので、うん、じゃあ呼吸は分けて、うん、もうエアロビクスの、指導と一緒ですよね、一個作り上げるのをブレイクダウンしていく、うん、でそれを最終的に合わせていく、うん、そういうやり方でも全然、まあ、何年もやるんだったらいいんじゃないかと思いまして、で分解しながらそれを機能解剖学という分野を学び、それをそうですねピラティスに融合させたって感じです。
うん、その機能解剖学と、すいません、はい、機能解剖学とピラティスを組み合わせたというのが、うん、
はい、
その先生の
そうですオリジナルって言っちゃっていいんですかね、うん、はい、多分皆さんも、うん、あ、言われてみれば私もそうやってるなと思うと思うんですね、うん、ピラティス指導されてる方も、うん、でもそこを今ここをこうやってこう使っているから、うん、ここの体にいいんだよ、でもそこだけじゃなくって呼吸やってても、うん、あの足までつながってるんだよという体全体で見た時の話などもね、
うん、
うん、お客様にはお伝えしてるんですね、うん、一部位じゃないんですよねピラティスって、
うん、体全体、
全体ですよね、
呼吸も合わせての体全体、はい、
もう呼吸ってよく循環とか、うん、まあ息ね、うん、吸って吐いて、うん、あと循環換気だけのことだと思いがちなんですよね、うん、私もそう思ってたんですけど、いやいや息を吸ってあばらを動かすということは、あばらがくっついてる胸の骨、うん、簡単に言ったらあと背骨、うん、そこの関節も動くわけですよね、うん、息いっぱい吸ってあばらを開けば、
うん、
で開いて関節のところを緩めていけば、まあ、簡単に言ったら姿勢は良くなる、猫背がまっすぐになる、反り腰がまっすぐになる、うん、それがもう機能的なムーブメントの一つになるので、
うんうん、先生ここでラジオを聞いてる方とか私とか、はい、あと今あの PA で佐々木真理子さんが、はい、あのいらしここに同席されてるんですけど、はい、すぐこう簡単にできるピラティスってありますか？
簡単にできる、もう完璧にできるったら難しいんですけど、はい、体感するんでしたらありますね、うんうんうん、一番わかりやすいのは立位なんですけどね、うんうん、立位だとマイク離れちゃいますよね、
う
ん、
私持ってましょうかマイク
そうですね、そうか、はい、呼吸ですよね、
そのピラティスの呼吸法を教えていただくことはできますか？あ、
はい、大丈夫です、誰でもできます。
じゃあレッスンをしているような気持ちで、
はい、
ラジオの向こうの皆様にも、マイクの向こうの皆様に、
はい、
あの呼びかけるようにお願いしてもいいですか？
はい、わかりました。はい、ではね、ここから、ピラティスで行う胸式呼吸ですね、あばらを動かしたいと思います。これはね、姿勢改善に役立ちますので、まあ一回だけでは難しいと思うんですけども、まず肋骨が開いたっていうことだけ感じてください。まず皆さん椅子に座っている方はそのままでいいし、立っていらっしゃる方は立ったままで大丈夫です。椅子に座っている方は、少し浅めに椅子にお座りください。はい、そしたら座骨で椅子を軽く踏む感じですよね。骨がありますね、二つね。はい、その骨で椅子にしっかり座ります。お腹はベルトをいつもより二つぐらい穴を閉めてください。閉めましたか？はい、お腹今ぺっちゃんこです。はい、両手をあばらの横に置いてください。横っていうのは脇の下あたりでもいいですし、洋服の縫い目のとこに手を置いてください。お腹はずっとぺっちゃんこのままいいですか？今手を置いてるあばらの横に 息を入れていきます。鼻から吸いますよ。一緒にいきます。はい、鼻から大きく息を吸ってください。肋骨が開いた感じありますか？開いた肋骨を息を吐きながら、口から吐きますね。吐きながらあばらを閉じてください。手で少しあばらをきつめに押してみてください。息を吸います。肋骨が開いた時に手のひらを押した感じありますか？
はい、
はい、吐きます。ふー、あと2回いきますよ。はい、息を吸います。1回止めちゃってください。あばらとあばらの間がちょっと開きましたか？これで今ね、肋骨の間の筋肉が動きましたね。息を吐き切ります。ふー、息を吐いたらあばらの間が狭まりました。これが胸式呼吸ですね。吸ったらもう一回だけ一緒に吸いますね。息を吸ってください。吸うとあばらが開き、ちょっと胸が上に上がった感じありますよね。ということはあばらの前の部分が少し開いてるんです。吐きますよ。吐くと肋骨閉じていきますよね。肋骨が前に閉じるということは、あばらの後ろ、背骨についている関節のところが引っ張られて、ここがストレッチできてるんですね。こんな感じで胸郭、骨を動かしていきます。で、ここが動けば骨盤整いますからね。
なんか姿勢が良くなった。
そうなんです。もうね、ラジオでは伝わらないというのはすごく残念。もっと伝わるんですよ。もっと
胸が呼吸がしやすくなるっていうのがありますよね、うん、はい、そして、こんなに多分普段ね呼吸を意識されて、うん、一息一息吸ったり吐いたりっていうのはなかなかできないので、はい、
そうなんです、
うん、
これ努力呼吸って言いますね。呼吸運動ですね。
努力呼吸
なので交感神経が優位になります。
交感神経が優位になると何かいいことがありますか？
パワーが出ますよね。やろうと。
いいですね。
副交感神経で言うと、もうやる気なくなって眠くなりますからね、うん、なので寝る前はお控えください。
寝る前は、あ、じゃあまだ、このラジオが7時半から8時までなので、
終わったらすぐやりましょう。
ギリギリですか？
はい、はい、大丈夫ですよ。
なるほど。この呼吸をたくさんするのは朝とか午前中がおすすめなんですね、はい、
おすすめですね、
うん、ぜひこの呼吸ちょっと繰り返して、私もちょっとやってみたいと思います。
はい、
さあ本日のゲストは畑真由子先生でした。最後に先生、はい、イベントとか体験レッスンのお知らせがあるようでしたら、ぜひ、
はい、体験レッスンなどは春から夏にかけて、行おうかなと思ってますので、はい、またブログをやっていますので、ブログの方をぜひ見ていただけたらなと思います。で、養成コースですよね。養成コースもやっていますので、そちらもブログなのでご確認いただければ嬉しいなと思います。
はい、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ皆様いかがでしたか？初めてラジオでピラティスをやってみました。うん、畑先生本当に言ったことを必ずこう実現させていくという、本当素晴らしいなって思いました。実現させるというのは、まず自分で決めることがすごく大事なんですね。で、この決めるって自分は何をする人なのかっていうのを決めるって、それを、見てくれてる人がいる、で、人とのつながりもとても大切なんだということを畑先生に教えていただきました。さあ今週1週間皆様にとって素晴らしい週となりますように。これからもゲストとリスナーの皆様の夢を応援していきます。小林純子でした。見守ってくれる輝く夢は希望の色、君は迷わず進む
進めない。